ぐるっと町歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の町を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送はその日の午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日の同時刻には第1土曜日にお送りしました内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日にお送りしました内容を再放送でお届けしております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて今日のこの時間はですね、前回10月の第1土曜日にお届けしました、石田浜子さんの、パート2ということで、前回はですね、新選組を中心に主に男性の方の旅のお話でした、今回は、歴史に残る幕末の女性、著名人が行き交った幕末の草津宿女性編と題しまして、その中の篤姫、和宮様など女性を中心にしたお話を伺っていきたいと思っております。本陣の大福帳には様々な資料がたくさん残されておりますので、その中からお話をいただきます。石田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
では篤姫からお願いいたします。
はい、篤姫は皆さんご存知だと思いますが、平成20年 NHK 大河篤姫の主人公です。薩摩藩の島津家の一門に生まれまして、11代藩主の島津斉彬の養女となって、13代将軍徳川家定の3度目の正室として将軍家へ嫁ぐため、嘉永6年1853年8月21日、19歳で薩摩を出発しました。10月、伏見藩邸に6日間滞在した後、10月6日、草津に到着しました。草津宿、九蔵本陣を利用しています。九蔵本陣とは前回紹介しましたが、江戸時代2軒あった本陣の一つで、薩摩藩主の城宿で、養父の斉彬や生麦事件の島津久光も利用しています。大福帳には嘉永6年10月6日伏見立ち薩州お姫君様お泊まり九蔵とあります。三度目の正室とは、高塚家の有姫、一条家の住宮が亡くなったために篤姫が3度目になりました。2人の髭君も草津宿を利用しています。篤姫の放映に際して各地で資料が発見されました。篤姫の大福帳記載もこの時です。山陽道の矢影宿、岡山県ですけど、そこには嘉永6年9月17日薩州お姫君様お登りお泊まり薩摩中将御娘なりと記されて、宿割も発見されました。山陽道を通ったことから、篤姫の旅は陸路であったと確認されました。 NHK 大河は海路、宮尾富子さんの天正院篤姫を元にしていますので海路になっています。東海道土山宿の記録には、嘉永6年10月8日水口立ち薩摩中将御娘子お小やつみとあり、草津に泊まって次水口に泊まって、で土山で小やつみと東海道を通ったことが分かります。小やつみっていうのは休憩ですね、 で江戸に嫁がれる姫君の多くは中山道を通りましたが、篤姫は東海道を通っていきました、
はい、
江戸の到着は約2ヶ月後です。10月23日結婚は安政地震やペリーがもう一度来ましたので、嘉永6年に一度来てますが、安政元年にも来ましたので遅れまして、3年後の安政3年1856年、近衛家の養女として家定に嫁ぎました。篤姫21歳の時です。わずか1年7ヶ月の後に安政5年家定が亡くなりました。家持ちが14代将軍になります。家持ちこの時13歳、篤姫は天璋院と称して家持ちの養母として大奥の責任者となっていきます。
はい、ありがとうございます。随分とね、篤姫様の資料はたくさん残っているんですよ ね。はい、ではここで少し曲の方を聞いていただきたいと思います。石田さんがお話の中に出てきました NHK の大河の篤姫のテレビのね、曲主題歌でもあります篤姫をお聞きいただきます。ぐるっと街歩き草津道中、今日は石田浜子さんのお話でパート2、著名人が行き交った幕末の草津宿、女性の旅ということで、幕末の女性を中心にお話をしていただいております。本陣の大福帳にはたくさんの資料がありますけれどもね、最初は篤姫のお話をしていただきました。続いては和宮様の、お話ですよね。お願いいたします。
はい、それでは和宮様に行きます。和宮様は第120代仁光天皇の皇女、孝明天皇の母親違いの妹、明治天皇の叔母にあたります。篤姫が草津宿に泊まりました8年後、文久元年1861年10月、14代将軍徳川家光に嫁ぐため江戸へ向かいました。この時わずか16歳、家持ち公も16歳です。幕末の混乱の中、幕府と朝廷の公務合体策です。和宮は有栖川宮輝人親王の許嫁となっていましたが、おしまじな君と民とのためならば身は武蔵野の露と君とも、関東でもし亡くなっても天皇と国民のためなら惜しまないという意味でしょうね、
うん、
と決心し中山道を江戸へと向かったのです。中山道の宿場には多くの記録が残って、側近の丹羽辰嗣子の正会員の身はおそば日記にも皇帝が記されています。和宮の京都出発は文久元年10月20日、一行は3000人から4000人、人足が約1万人、馬が約500匹と記されて、4日間も続く前代未聞の大行列でした。橋や道の改修、本陣の大掛かりな修復など宿内は大変だったでしょう、
はい、
草津宿本陣には当時の資料が多く残っています、
うん、
大福帳には文久元年10月22日大津御太刀皇女和宮様お休み田中七左衛門とあります。4日間の宿割りが記されて、和宮がお休みされた22日ではお母様の勧行院が大黒屋弥助、これは脇本陣を務めた家で、現在ヘアサロン藤田さんのあたりです、
うん、
橋本侍従、和宮のいた子にあたりますが、 この方は川端屋玄蔵、現在も川源でお店を開かれています。で、側近の最小の助丹羽辰嗣子は藤屋与左衛門、ここも脇本陣を務めた家で、今の吉川のお茶屋さんですね、
はい、
でここは国の登録文化財になっています、 次に橋本最小中女和宮のおじさんにあたります、はい、お母様のお兄さんですね。この方は田中九蔵、九蔵本陣を利用されています、はい、で屋号看板がついているところもありますので、ご覧くださったらわかるかと思います、はい、また本陣の隣に屋号看板がありますが、ゼニアチルベイと書かれています。ここはお料理席として使われました。22日のお宿は森山宿、和宮は中山道を通り11月15日に江戸に上陸しました。
はい、ありがとうございます。やはり大福帳にはさまざまなこう資料として、ね、はい、書き込みがなされていて、それが残っているということで、もうあの実証された事実ということですよね。はい、わかりました。ではここで音楽を少しお聞きいただきたいと思います、はい。著名人が行き交った幕末の草津宿ということで、今日はパート2、女性のお話を中心に石田浜子さんにお話をしていただいております。お一人目は篤姫様、そして、お二人目は和宮様のね、お話を前半でしていただきました、続いてあの最近分かってきたことがあったということで、そちらの方を次にお話しいただきたいと思います。
はい、あのこれは私も全然知らなかったんですけれども、はい、あの今年の1月に足浦観音尊寺のご住職西川上海氏があの発刊された足浦観音寺探訪という本がありますが、はい、その中に観音寺の27世が徳川家の上老花園であったというのが分かったんですね、うん、で住職の名前は観蓮です。で和宮お迎えの上老として江戸からお迎えに上がっている花園が住職だったなんてびっくりしました、はい、女性でも住職であるんですね。
そうですね。
和宮の高架行列とともに江戸へ向かいました。中山道で家持ちが亡くなった後、京都の清水谷家に戻って弟の22世寛政の後を引き継いで23世を務めたんですね、うん、観音寺の墓地には清水谷家のお墓もあります。花園は文久元年9月8日お迎えのために土山宿を利用しています。これは土山宿の宿町にありました、
はい、
草津宿本陣大福町には見られませんが、同行した岡野という人の名前がありまして、うん、草津宿を利用したと思われます、
はい、
その後和宮と中山道を通って江戸へ向かいました。中津川宿にはお世話になったお礼にとして花園が置かった箱瀬子や人形が大切に保存されています、うん、箱瀬子っていうのは要お嫁にの時にあの胸に立つ、はい、あの返し入れですね、
はいはい、
花園は有吉沢子さんの和宮乙女にも登場します。そしてもう一つは和宮高架の行列を描いた絵図があるんですが、
はい、
これは糸車お車行列並びにお役人付きと書かれまして、大きな和宮のおこしとあの行列がずらっと絵図に書かれてるんですね、
はい、
その中にお江戸お迎えお上路清水谷お娘花園殿と記されています、
はい、
間違いなく花園ですね、
うんうん、
私が思うんですけども、来年の宿場祭りにはぜひ花園も登場してほしいなと思っています。
はい、
で篤姫と和宮は当初は朝廷方と幕府方、嫁と姑ということで馴染めない仲だったようですが、夫が亡き後天璋院正官位の宮と称しまして、協力して徳川家を守るため女性としての力を発揮します、
うん、
天璋院の実家は薩摩藩、正官位の宮は朝廷、戊辰戦争では徳川家と敵対するんですね、
うん、
二人は徳川家の存続を願う手紙や使者を遣わして江戸無血会場に尽くしました。その使者として動乱の東海道を上下した土御門富士子を次に紹介させていただきます。
はい、ありがとうございます。今しがたはね、篤姫とそして和宮様のお話をしていただきました。ではここでちょっとブレイクということで曲を聴いていただきます。さて、続きましては、先ほど少しご紹介いただきました土帝富士子さんのお話をお願いしたいと思います。はい、この方はどういった方にあたるんでしょうか。
はい、あの土帝家っていうのは、はい、あの陰陽道といいまして、あのいろんな占いとか、あの星座によっていろいろ決めるとかそういう、はい、あのお仕事をされた公家の出で、うん、安倍家ですね。
はい、
でちょっと話によると安倍晴明が先祖だという話もあります。でその富士子さんは陰陽師の土帝の霊で、大福帳にはお富士様というふうにあの書かれています。お富士じゃなくて、はい、お富士になってるんですね。
あのでこれは陰は行人弁の陰と婦人の婦、はい
ね、
そして知るという字で、
はい
はい
はいはい、これは土山地区にも記録がありまして、はい、同じように書かれております。うん、でそれが4度もあの載ってるんですね。はい、本陣の大福帳に。
うん、
で最初は文久2年の1月29日これは和宮がお嫁に行かれたすぐ明くる年ですけれども、和宮のお父様の仁光天皇の17回忌の法要に和宮はお嫁に行ったすぐだったので、はい、第三として富士子さんが行かれたようです。そして明治2年の1月22日これが4度目の記録になりますけれども、はい、これは清官院の宮が京都に一旦帰られますが、うん、その先駆けとして先方隊ですねで出かけられたものだと思います。
はい、
そして大事なのは、うん、慶応4年の2月5日と18日の大福帳の記録なんですね。はい、慶応4年1868年というのはもうあの戊辰戦争が始まってるんですね。
はい、
で官軍が江戸へと攻めてくるわけです。うん、その中を15代将軍の嘆願書の内容は、朝廷への謝罪の斡旋を和宮に頼んだものです。と徳川家の存続を願う和宮もう後に政界の宮になっておられますけれども、はい、そのお手紙を朝廷に届けるために富士子さんの一行が東海道を上下した記録なんですね。
うん、
でこの富士子さんも土帝筆記というのを書かれてまして、はい、その中に慶応4年1月21日に江戸を出発しました。でこの時にはお月のあの助官たちもいらっしゃいますし、警護の男性たちもいるんですよね。うん、それが2月3日土山で、関東の男の人は草津までで入居を許さずというふうにお触れが出てたんです。だから男性は入れないんですよね。だから藤子さん一行は草津で警護と別れます。
うん、
大福帳には慶応4年2月5日石部立ち、お上老、お富士様、お八海、この方と、この方というのは七左衛門ですね、
はい、
と載っています。そして、明くる日の6日に京都に着きました。でも返答はなかなかもらえないんです。うん、長いこと待たされて、やっと16日に口頭で述べられたのを記したのを講演書で言いますが、
はい、
その内容は、徳川慶喜が謝罪を表すなら徳川家を存在させるというものでした。
うん、
手を受け取りまして18日に江戸へ向かいます。大福帳には慶応4年2月18日京立ち、お上老、お富士様、お小休み、私方と記載されています。
はい、
で東海道を江戸へと行きます。江戸着は2月30日でした。
うん、
でこの工程を見ますと、
はい、
女性としては早いですね。だからもう一刻でも早くお手紙をというつもりで行かれたんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
そしてその重要書類が政界の宮の手に届いたんですね。 富士湖の東田街道往復の間にも官軍が次から次へと出発しています。でまさに動乱の真っただ中だったんですね。で江戸無血会場がその後慶応4年の4月11日です。定書院と政官院の皆を宮は江戸の進撃猶予の手紙を官軍に届けています。江戸会場といえば勝海舟と西郷隆盛の江戸会場談判というのが知られます。これは絵にも描かれておりますが、その陰で女性たちの働きがあったんですね、はい、そして江戸城を去るときに江戸城内のお掃除をしてお部屋の床の間に三幅の掛け軸をかけて、で香炉を置いて、ですごく立派な引き際で後をこう受け取りに来た方がもう感心されてたそうです。そしてその女たちの江戸会場というのを書かれた植松みどりさんはその取材のために街道交流館に訪ねられてこの記録を確認されています。そしてその後の3人ですけれども、天璋院はあくまでも徳川家の人として16代の家里の成長を支え、その結婚を見届けた明治16年48歳で亡くなりました。お墓は上野の寛永寺にあります、
はい、
政官院の宮は徳川家の存続を見届けた後明治2年京都に帰っています、
はい、
大福町には明治2年2月2日石部御太刀政官院の宮様お休み七左衛門とあります、うん、でこの前に土見川と藤子が言ってるわけですよね、はい、そしてその後明治7年1874年徳川家の誘いで東京へ向かいました、うん、大福町には明治7年6月24日政官院の宮様お子休み私方と書かれています、
はい、
でこの明治7年の記録が本陣に残る181冊残る大福帳の最後の一冊です。そしてこの最後の一冊にはこの一件だけが記載されてるんですね。でその大福帳にいただいたものの記録があるんですけれども、はい、それには一行16人金300匹一部三種銭50文と書かれてるんです。で一膳飯、この一部三種からはその一膳飯のお料理のお値段だと思うんですけどね、はい、と記されています。13年前の4日間もわたる大行列に比べて質素なものでした、
うん、
そして東京へ行った後脚気を患いまして、明治10年の1877年、当時先の箱根で32歳で亡くなりました。お墓は芝の増上寺にあります。そしてその後天璋院が箱根を訪れた際の日記があるんですけども、はい、その中に気味が弱いとどめかねたる早川の水の流れもうるあめしきかなとあります。でこの日記とこれを読むたびに私は実家を敵に回して根家を守った二人の仲間としての思いが伝わってきます。そして最後に土向門藤子さんですが、
はい、
土向門藤子さんは勘行院とか庭田嗣子さんが亡くなった後政官の宮を支えました、
うん、
そして明治7年東京出発まで支えたんですね。お墓は、京都の梅林寺というところにあります。で梅林寺は下京区の梅小路にあるんですけれども、はい、私はここに平成19年に本陣のご当主とお参りいたしました、
はい、
そのお墓には阿部阿尊邦子になってます。阿部阿尊邦子墓、万年元年より明治7年まで和宮上郎近隣と刻まれています、うん、だから出発の前から明治7年まで和宮を支えたということですね、
うん、
でこのお墓参りをした後にご住職が本陣を訪ねてこられました、
はい、ありがとうございます。ではここで曲の方を聞いていただきたいと思います、はい、 さて今日のこの時間は著名人が行き交った幕末の草津塾ということで、パート2、前半は新選組の男性陣のお話が中心でしたが、後半今日のこの時間は女性のお話を中心にしていただいております。たくさんの大名夫人がね通って行かれたということなんですけれども、
はい、あの幕末は大名の奥方の通行がたくさんあったんですね。奥方というかご家族ですね、はい、うん、で文久2年に参勤交代制が緩まったんですね、
はい、
で大名の家族が家元へ帰ることが許されました。参勤交代制では江戸の藩邸に家族が住み、藩主が1年おきに国元と江戸を行き来したんですね、はい、その中の2人の奥方、1人は島津随心、島津随心という方はこれは皆さんご存知だと思いますが、天保10年1839年の4月7日草津地区本陣で亡くなった日向国宮崎店ですね、佐渡原九代藩主島津忠之公の奥方です、
うん、
この時佐渡原藩は後継ぎが決まってなかったんですね、
はい、
でそのままでは佐渡原藩はお取り潰しになります、
うん、
本陣は後継ぎの決定まで病気療養中として忠之公の遺骸を上段の間に安置して事実が漏れないように協力しました、
はい、
後継ぎが決定して遺骸が江戸に出発したのは77日後でした。
お
ー、この77日後っていうのはね、うん、4月からだからもう夏にかけての、
そうですね、随分と
遺体の腐敗がねすごいと思うんですけれども、いろんな策でしたんでしょうね。でその後佐田原館からは本陣の修理に300両、もう本陣の上段の間はぐたぐたですよね、
はい、
それに300両、明治までは毎年お米10俵に相当するお金が送られてきました、うん、で島津随心はこの事件から24年後ですね、文久3年の3月8日63歳で江戸を出発しました、
はい
はい、佐渡原へ向かってですね、うん、中山道を経由して3月29日草津宿本陣に入ります。で彼女もまた日記を記しておりまして、江戸くらり島津随心道中日記、その中には夫を忍ぶ和歌が綴られています、
はい、
で森山で泊まりまして草津へ行きます。そして日記にはこの宿にて古へ妻なりける人見まかりたまいければ、見るにさえ袖としおるる玉の尾の儚く消えし宿にと生きてと心に念しゅしはべる折り伏しぜぜより使いしてと書かれています、
はい、
大福帳には文久3年3月29日金100匹佐田原御母公様他毛線1枚別段と書かれています、
うん、
この毛線には鶴の羽が織り込まれていたと伝わっています。今回の本陣の特別展で公開されます。随心の日記を見ますと、矢影宿に文久3年4月15日に泊まっていると記されていました、
はい、
で私は以前矢影に行ったんですけれども、うん、何か記録はありませんかとお尋ねしたところ、
はい、
後からお返事をいただきまして、4月15日の宿札に4月15日島津淡路の神母宿裏書きにご機嫌お見送り申し上げ候とありました、
うん、
ご機嫌よく出発されたということでしょうね、はい、そして篤姫の叔母にあたる随心は篤姫博の10年後に矢影塾を利用していたのですね。矢影本陣は結構島津家と、
はい、
ゆかりが深かったみたいな、うん、で矢影塾本陣を守る会の方たちがその後草津区本陣を見学してくださいました、
うん、
5月13日に佐渡原に着いた随心、江戸発から65日ですね、
はい、
命日を実際の日に改めて盛大な供養を行いました、
うん、
幕府へは後継ぎが決まるまでは亡くなったとは言えないので、
はい、
後継ぎが決まってから幕府への 亡くなった日は5月26日になっています、うん、で忠之公の遺骸が77日間本陣にとどまって秘密が漏れなかったのは本陣はもうもちろんなんですけれども働いてる人たちも絶対秘密を守りなさいと言われまして、はい、それとゼゼ藩の協力があった。ゼゼ藩の藩主夫人は島津家から多く行かれてて、その当時の藩主夫人は随心院のお姉さんにあたりました、はい、で次の藩主夫人は随心院の姪にあたります。本陣は後世の心得として事件の一部始終を記した留め書きが伝わってるんですね、
はい、
この企画展本陣御伝いをぜひご覧いただきたいと思います。
はい、今ご紹介いただきましたお話の中にねありましたけれども、本陣職は伝いよというお名前で佐土原藩主急死事件とその後と題しまして、企画展が現在ですね本陣式祭祭復活特別展ということで11月の29日まで開催されております。新型コロナウイルス感染拡大防止のために、やむを得ず中止や会期を、ね、変更する場合があるかもしれませんけれども、11月29日まで現在は開催をしているということですので、ぜひこの機会にご覧になっていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。本陣職は辛いよというね、とてもトラさんにもじったねタイトルテーマがつけられておりますけれどもね、はい、ありがとうございます。最後は
内藤重臣院を紹介いたします。内藤重臣院は日向延岡六代藩主内藤正頼夫人です。宮崎県の延岡ですね。でこの方は彦根藩主の井伊直輔のお母さん違いのお姉さんにあたります。
はい、
随心院が出発して1ヶ月後です。文久3年の4月6日延岡へと出発しました。この方もこの時63歳。彼女が記した旅日記が4編あるんですけれども、もう大変ユーモアに富んで、絵も上手で風景を描いて、で幕末の史実を女性ならではの視点で綴ってるんですね、そのうちの2編を紹介します。
はい、
一つは53次眠りの相手、愛の手、これは63歳、文久3年4月6日に江戸を出発して6月2日に延岡に着く約56日間の日記です、そのうちの4月12日静岡県の神原宿で彦根藩の桜田屋敷からの荷物に会いました。この彦根藩は桜田門の辺で井伊直輔が暗殺されてますよね。でその影響で八千代姫は娘さんの八千代姫は高松松平家に嫁いでいたのですが離婚になります。で内藤家も7代の正義という方がもう隠居になってるんですね、影響で、
はい、
そしてその内容を聞いて記されているのは道中にても聞くものと思い糸戸哀れにと綴られています。で彦根では毎年3月にひな飾りが公開されますよね。これが八千代姫のが出るんですが、私はこの八千代姫のひな飾りがこの荷物の中にあったんだろうと思っています。そして4月21日鈴鹿峠に着きます。で鈴鹿峠は坂がきついので丘を降りなダメですね。でそこで四つ這いに転んじゃったんですね、でカエルのようになったから、
はい、
お月が大きなカエルが出たと言って笑ったそうです、それも書かれてるんですね、はい、で22日に田中九蔵本陣にお月になります、
はい、
でそこで明日は一橋様徳川義信ですねがお通りと聞きまして混雑するからと朝早く出発しました、 で23日に姥ヶ町屋の前を通って瀬田へ行きますということは矢橋道を通ったんですね、
はい、
それから足裏道から東海道へ出たんだと思います、うん、で距離はだいたい1里20丁で 5.8 キロなんですが、
はい、
お供の者もご本人も20丁と聞き間違えたらしくって20丁と言えば 1.8 キロで4キロもとあの長いからなかなかつかないから狐に化かされたのかと思ったって、これも日記に書いてるんですよ。で本陣大福町の文久3年4月23日にはあの日記に書かれてるように一橋中納言様お通りと書かれていました。そしてその後石山寺に参拝しまして境内の絵もすごく上手に描かれています。で6月2日に延岡に到着されました、
はい、
でそれから2年後なんですけれども、もう一つ海陸帰り咲き言葉の手拍子という題で元治2年からあの慶応元年とありますが、これはこの間に年号が変わったからで同じ年なんですが、
はい、
その3月15日から5月27日までかかって江戸へとついています、
うん、
ちょっとここで詳しくいく前に、
はい、
最初の題が53次眠りの愛の手、
うん、
なんかちょっと鬱陶しそうですよねそして次が海陸帰り咲き言葉の手拍子ってすごく楽しそうですよね、うん、
はい、
だから江戸生まれ の, あの大名の奥方たちは、うん、その国元へ変わるのはそんなに嬉しくはなかったみたいです。そしてあのふるさとの江戸へ帰る時には言葉の手拍子というぐらいに嬉しかったんですよね、うん、この代でそういうことを感じました、
はい、
そして4月24日三井寺に参拝します、
うん、
で淡路から瀬田川へと包むんですけれども、その記述がすごくあの念入りに詳しく書かれているので紹介いたします、
はい、
瀬田川の記述です。みなそこまでも好き、魚の群れおるまでもよく見え、しじみ取り船3、4艘出て取り寄る風景はよろしく、カゴとどめ酒少し眺めいく、ちょっとカゴをとどめて見ておられるんですよね。この日のお昼は田中七左衛門本陣でした。でそしてその日記にはここは昨日にず良き家にて嬬しいと書かれてるんです。
居心地が良かったんでしょうね、
とお気に入りだったそうです、うん、でこれを本陣大福町で見ますと慶応元年の4月24日大津立ち延岡様御奥様御道中方と記載されてます、
うん、
でこれが4月24日でしょう。あの前回紹介しましたように5月9日に新選組が泊まってるんですよね、はい、で重心はもう絵もすごく上手でして、あの立冬の大隅家にすごくいいお庭がありますけれども、はい、そこで休憩された時の絵とか富士山の絵も描かれています。で進んでいきまして5月14日14代将軍の長州征伐の選抜隊に会うんですね。でこれはあの前も紹介しましたが5月21日に九蔵本人に、ね、将軍は休まられています。でこの時の様を一夜長連太鼓の音をいたし候おいおい両掛け大筒大砲のことですね、車などおかしなる東北に当然のようななりして後ろ鉢巻きの人いてと記しています、
はい、
こんな姿を見るのは初めてだというともにも書かれてました、うん、これが浮世に描かれました、
はい、
将軍御神伐の絵と見ていただくとよくわかりと思います、
うん、
で5月27日に江戸に着かれました。で重心院は幕末の大きな歴史の流れでを絵や文章で記しています。女性の目から見た旅日記も私は貴重な歴史書と言えるのではないかと思っています。ちょっと私事になりますが、私が延岡とか佐渡原を訪ねたのは63歳の時でした。で重心も随心も日記の書き始めが63歳ですよね。ちょっと恐れ多いんですけども、同じ年なので私の愛読書となってるんです、うん、2人の日記が、
はい、 はい、いつもではね2気温でいらっしゃるってことですよね。はい、ありがとうございます。まあ、様々に前回は、ね、新選組のとても、まあ、強い男性陣が、そして今日ご紹介いただいた女性陣、まあ、強い女性もおりますけれども、とても夫を支えるご婦人方の、ね、力も、随分あったように、そんな風に、ね、石田さんのお話から伺いました。一つお話の中で2、3、ね、質問をさせていただきたいんですけれども、だいたい皆さん中山道ばかりをこう通って行かれますけれども、東海道という道もあったのに、どうして中山道を通って行かれたんでしょうか。
なんかいろんな説があるんですけども、私が興味深く思うのは、東海道に去った峠とか、うん、今切りの私か、
はい、
だから峠がある、二つともね、なんか猿、うん、結婚しに行くのに猿で、今切り言ったら縁が切れる、でそういう意味でちょっと縁起が良くないのでそこを通らなかったとか、あと大名行列の参勤交代はだいたい東海道が多いですので、そこと当たるとなかなか進めないというのと、あと川の渡しが多かった、
はい、
それもとどまらなあかんので、そういうことが原因になってるんじゃないかなと思ってます。
まあ、様々な原因によって、ね、まあ、中山道を中心に通られて、ね、まあ、東海道はダメだったというお話ですよね。はい、そして九蔵本陣にたくさん泊まられたということをね、数々お伺いしましたけれども、はい、それはどうしてだったんでしょうか。
あ、どこ、
九蔵本陣、
九蔵本陣、だから九蔵本陣はそうですね、幕府方は九蔵本陣、将軍なんかは九蔵本陣を利用されてますね、はい、うん、で朝廷はその時に七山本陣がぜひ私とこでお泊まりくださいというようなお手紙を差し上げたのもありますけれども、勝の宮は、出してますよね、
うん、
で東海道をこう攻めてくる官軍はすごい多いですから、うん、九蔵本陣とか七大本門陣に分かれて、はい、利用してるんですよね、うん、そういうことが。で明治天皇が本陣を5回利用されてるんですよ、はい、でその時はやっぱり勝の宮がご利用されてることもありますでしょうが、うん、田中七大門本陣を利用されてます、
うん、
でお庭の方に、はい、明治天皇草津安在所という碑が立っておりますし、本陣の中にはその時のお道具がいっぱい展示されておりますので、うん、はい、また見ていただいたらいいかなと思います。
わかりました。まあ、それぞれの状況によってこう住み分けというんでしょうか ね、お泊まりになっていたということですね。はい、はい、ありがとうございます。そして最後にですけれども、まあ、今は、ね、高齢社会ということで、まあ、長生き長寿が、ね、言われておりますけれども、まあ、割と、まあ、戦いの場所が多かったというのもあると思いますけれども、皆さんこう短命でとても短い生涯だったということなんですけど、まあ、一概にはこれということは言えないと思いますけれども、どういうことだったんでしょう。
まあ、昔人生50年言ってましたね、はい、今はもう100年ぐらいの、
ね、
倍になってますよね、はい、で天正院は結構すごく大柄で、
はい、
元気な方やったらしいです、でも病を得て43歳で亡くなられましたね、うん、で和宮はだいたい奥下さんとか朝廷方の女性っていうのはなんかちょっとそんな言うとあるけどスラッとして弱々しくってっていう感じがあるんだと思います、はい、でまあ閣下というのは今はそんなんないですけど、うん、14代の家持ちも閣下で亡くなってますし、
はい、
閣下になったらなかなか治らないんでしょうね、うん、それで短命だったかなと思っていますが、
うん、なかなかね医療がそんな風にこう発達しておりませんので ね、うん、ね、一つ病気になるとやはりそれが原因で短い生涯となってしまうという、うん、ことですよね、うん、
だから、はい、大名夫人はね、
はい、
63歳で、
そうですよね、
元気なんだなと思って、うん、
はい、もう、まあ、支えられていたこともあってこう強くね生きていらっしゃったんでしょうね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
さて今日のこの時間は 今回は歴史に残る幕末の女性ということでお話でした。今回は草津市観光ボランティアガイド協会の石田浜子さんにお話しいただきました。石田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうぞ次回もお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3土曜日の正午を初回として、再放送は午後8時、深夜1時となります。また第2土曜日の同時刻には、第1土曜日にお届けしました内容を、第4土曜日の同時刻には第3土曜日にお送りしました内容を再放送でお送りしております。また過去の放送を含めオンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからいつでもお聞きいただけますので、どうぞお聞きください。ぐるっと街歩き草津道中、この番組は草津市の提供でお送りしました。